声の広報岩出2018年10月第151号編集発行岩出市役所市長公室制作朗読グループ岩出弥生会目次です。表紙1ページ特集高齢者みんなの笑顔があふれる元気で健康な町岩出を目指して2ページ情報トピックスは4ページから10ページまでです。災害に備えて地域防災訓練を実施市内放送などをメールで確認4ページ第13回岩出市民運動会岩出市文化祭開催文化祭トーク募集5ページがん検診国保特定検診6ページ風疹感染にご注意7ページ暮らしの何でも相談所開催シニアエクササイズ教室参加者募集8ページリサイクル工房展示販売会ふるさとの文化遺産を未来に上岩出神社本殿9ページ岩出夏祭りへの募金のお礼10ページ暮らしの情報は11ページの税・料金から24ページの10月の相談までです。税・料金11ページ健康・介護12ページ環境・エコ13ページ募集17ページ講座・催し18ページお知らせ19ページスポーツの大会結果20ページ緑化センターのお知らせ20ページ青少年健全育成コーナー21ページ子育てコーナー22ページ10月の相談24ページ広告24ページ人権を考える集い発表作文25ページ図書館へ行こう26ページ町の話題27ページ岩出で出会いインネゴロ28ページ目次終わり。まず表紙です。写真が2枚あります。上の写真は昨年の第12回岩出市民運動会でのリレーの様子下には昨年の地域防災訓練で自衛隊員からロープの扱い方を学んでいる写真が載せられています。
特集高齢者みんなの笑顔があふれる元気で健康な町岩出を目指して2025年には団塊の世代のすべてが75歳以上になり日本の高齢者人口は3677万人高齢化率 30% に達すると予測されています。岩出市においても全国や和歌山県に比べて高齢化率は低い水準にあるものの高齢化は確実に進行しており一人暮らしの高齢者や高齢者夫婦のみの世帯要支援・要介護認定者も増加し続けています。このような状況を踏まえ高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう現在全国の市町村で地域全体で高齢者を支える地域の支え合いの仕組みづくりを進める取り組みが始まっています。岩出市においてもこの取り組みの推進役として協議体を設置また生活支援コーディネーターを配置しました。協議体とは地域で活動している法人や団体から構成され地域の支え合いを進めるために話し合いを行う場です。構成員は生活支援コーディネーターと共同して安心して暮らし続けられる地域づくりの取り組みを進めていきます。岩出市の協議体の愛称は岩出支え合い協議体です。 生活支援コーディネーターとは、地域支え合い推進員ともいい、地域の支え合いを推進していくための調整役です。協議体構成員や住民、また地域と協働しながら、地域の資源や困りごとを把握し、地域のさまざまな活動につなげます。構成員には9つあります。地域包括支援センター、地域福祉協議会、地域の支え合い活動団体、NPO 法人、医療法人、社会福祉法人、シルバー人材センター、社会福祉協議会、そして民生委員、児童委員協議会です。協議体において、岩出市の特徴や現状を意見交換しました。知り合うきっかけとなる高齢者の交流の機会づくりが必要ではないか。ベッドタウンとして急速に発展したためか、新旧住民間、また転入者同士のつながりが薄い特徴があるよね。サロンや体操など、高齢者の交流の機会となりうる活動はすでに行われているけれど、その活動の場所がわからないなど、地域の活動を知らない住民も少なくないと感じる。これらの結果から、地域参加を促進することで、生きがいづくりや閉じこもり予防につながる岩出交流マップを作りました。サロンや体操などの高齢者の交流活動の詳細情報、岩出交流マップについて、地域の交流の場に参加することで、高齢者同士の交流を深め、生きがいと楽しみを持った生活を送ること、あるいは介護予防につながります。マップ作りを通して、身近にある高齢者の交流の場を把握し、皆様に知っていただき、参加できる手助けになるよう取り組みを進めていきます。サロンや体操などの高齢者の交流活動の詳細情報、岩出交流マップは、岩出市ウェブサイトに掲載しています。紙面には QR コードもありますので、ご利用ください。また、冊子版の岩出交流マップも作成を予定しています。岩出交流マップをご覧になって、参加希望や興味のある方は、各連絡先に直接お問い合わせいただくか、長寿介護課、長寿社会係にご相談ください。地域の交流活動の情報をお寄せください。ご高齢の方々の地域参加のきっかけづくりの場となる、サロンや体操、学習会などの交流活動の情報を集めています。把握できた地域交流や介護予防を目的としている活動のうち、掲載を了承いただいたものを、岩出交流マップの中で紹介していく予定です。お問い合わせは、市役所、電話 62-2141、長寿介護課、長寿社会係、岩出支え合い協議体事務局へどうぞ。特集でした。
情報トピックス。災害に備えて地域防災訓練を実施します。日時は10月28日日曜日、場所は市内小学校と船山地区公民館です。午前9時ちょうど、地震発生を想定した防災行政無線放送のサイレンを合図に、住民の皆様は最寄りの訓練会場へ徒歩または自転車でご集合ください。訓練会場では応急救護訓練、各種展示、初期消火訓練、非常食炊き出し訓練などを実施します。今年度は南海トラフを震源とした巨大地震発生を想定し訓練を実施します。訓練会場へお越しの際は、 避難経路の確認や危険予想箇所などを確認しながらお越しください。なお、当日はサイレンと同時に緊急速報メールの配信訓練を実施します。事前登録などは不要ですが、携帯会社や機種により届かない場合があります。また、強制的にアラームが鳴る場合がありますので、鳴ってはいけない場合は、事前に電源をお切りください。大きな災害において、複数の救助要請に応えること、公助は極めて困難です。地域の皆様が防災の知識を持つことで、自助、共助の大きな力となります。ぜひ、ご家族やご近所の皆様お誘い合わせの上、訓練にご参加いただきますようお願いします。お問い合わせは、岩出市役所、電話 62-2141、危機管理室までどうぞ。市内放送などをメールで確認できる岩出市安心安全メール配信サービスのお知らせです。岩出市安心安全メール配信サービスは、行政情報、市内放送や学校、保育所などに関する情報を登録いただいた携帯電話やパソコンにメールでお知らせするサービスです。いつでもどこでもタイムリーな情報が受け取れます。配信情報は3種類あります。内容とお問い合わせ先をお伝えします。行政情報、市内放送の内容及び岩出市が特に必要と判断した情報など、配信担当課にお問い合わせください。安全安心情報、岩出市で起こった事件、不審者情報、緊急情報、防災情報などです。総務課、教育総務課へお問い合わせください。学校・保育所情報、各小中学校・保育所の緊急時の連絡などです。各小中学校・保育所にお問い合わせください。登録方法について、カラメールを利用します。3段階あります。1. 迷惑メール防止機能の解除。登録を行う前に迷惑メール防止機能をご使用の場合は、アドレス info@city.iwade.lg.jp からのメールを受信できるように設定してください。設定変更については、携帯各社などにお問い合わせください。2. カラメールを送信します。送信先のアドレスは、iwade@entry.mail-dpt.jp です。件名や本文の記入は不要です。携帯電話の場合は、紙面右にある QR コードを読み込んでメールを送信することも可能です。3. 仮登録メールが30分以内に届きます。30分以内に届かない場合は、info@city.iwade.lg.jp からのメールが受信できる設定になっていない可能性があります。迷惑メール防止機能が解除されているかを確認の上、再度カラメールを送信してください。利用上の注意。登録は無料です。ただし、登録や削除、メールの受信にかかる通信料やパケット料は、登録する方の負担になります。配信された情報は個人の責任において利用してください。また、 市内放送の内容が確認できる電話応答サービスもあります。電話番号はフリーダイヤル
0120-77-2141 です。
ただし、岩出市外からはご利用できません。
お問い合わせは岩出市役所総務課情報推進室までどうぞ。
第13回岩出市民運動会を開催します。スポーツを通して市民の皆様の触れ合いと交流を深めていただくために、今年も体育の日に市民運動会を開催いたします。またスポーツアトラクションも同時に開催いたしますので、市民の皆様お誘い合わせの上多数ご参加ください。日時は10月8日体育の日、雨天なので中止の場合14日日曜日に延期します。場所は大宮緑地総合運動公園です。運動会プログラムの詳細などについてはウェブサイトに掲載します。お問い合わせは障害学習課スポーツ健康係、電話62-0370へどうぞ。第13回岩出市文化祭を開催します。11月3日土曜祝日午前9時から式典、式典終了後10時からテープカットを行います。作品展示芸能発表は3日と4日の2日間、場所は市民総合体育館ほかです。詳細については11月広報と同時配布のプログラムをご覧ください。また市ウェブサイトにも掲載しています。また岩出市文化祭開催期間中、来場者の方から短歌、俳句、川柳のトークを募集します。テーマは文化祭または自由課題です。募集期間は11月3日午前10時から午後5時までと、4日午前9時から午後3時30分までです。募集場所は市民総合体育館、応募資格は小学生以上です。作品企画は未発表のもので、部門ごとに1人それぞれ3句あるいは3種まで、部門違いの応募は可能です。応募された作品は後日選考を行い、優秀作には後日粗品申呈の上、広報岩でウェブサイトに掲載します。掲載にあたり匿名での掲載は可能です。お問い合わせは岩出市役所電話 62-2141。 第13回岩出市文化祭実行委員会事務局へどうぞ。文化祭についてでした。
がん検診、国保特定検診は受けましたか？がん検診について、対象者、胃がん検診、40歳以上、50歳未満の方は、X 線検査、50歳以上の方は、胃カメラ、または X 線検査、肺がん検診、40歳以上、50歳未満の方は、X 線検査、50歳以上の方は、X 線または低線量 CT 検査、大腸がん検診、40歳以上、乳がん検診、40歳以上の女性、子宮頸がん検診、20歳以上の女性です。個別がん検診は、個別検診実施医療機関で受診することができます。実施医療機関へ事前に予約をしてから受診してください。健康保険証をお持ちください。受診期間は来年1月31日までです。なお、長病院での子宮頸がん検診、乳がん検診、肺がん CT 検査の受診期間は来年2月28日までです。胃カメラによる検診について、 50歳以上の方は胃カメラまたは X 線検査による胃がん検診どちらか1回受診することができます。なお平成31年度から胃カメラの検診は50歳以上2年に1回の受診になります。肺がん低線量 CT 検査について50歳以上の方は低線量 CT 検査または X 線による肺がん検診どちらか1回を受診することができます。実施医療機関は公立長病院と富田病院で自己負担は2000円です。乳がん検診について10月はピンクリボン月間です。和歌山県立医科大学附属病院紀北分院のみ10月21日日曜日午前9時から午後1時まで定員20人で日曜日に乳がん検診の受診ができます。詳しくは和歌山県立医科大学附属病院紀北分院にお問い合わせください。がん検診についてのお問い合わせは保健推進課電話61-2400へどうぞ。国保特定健診について対象者は40歳以上の国民健康保険加入者です。健診費用は無料、期間は来年1月31日までです。健診内容、基本項目は問診、身体計測、尿検査、血圧測定、血液検査、診察です。詳細項目は、医師の判断により、貧血検査、心電図を実施します。なお、事前に希望する医療機関に、電話などにより受診の予約をお願いします。黄色の特定健康診査受診券と、岩出市国民健康保険非保険者証を医療機関の窓口で提示してください。特定健診は集団健診か個別健診のどちらか一方の受診となります。今年度すでに集団健診を受診されている場合は個別健診を受診できませんのでご了承ください。受診券を紛失した場合再発行いたしますので保険年金課までご連絡ください。特定健診についてのお問い合わせは市役所電話 62-2141 保険年金課国保年金係へどうぞ。がん検診特定健診についてでした。風疹感染にご注意ください。現在、例年と比較し、関東地方で風疹の届け出数が大幅に増加しています。全国的に感染が拡大する可能性がありますので、特に関東地方に旅行などされる方はご注意ください。風疹にかかったことがなく、風疹の予防接種を受けたことがない方は、感染予防に努めてください。風疹は、ウイルスや細菌がくしゃみなどによって空中に飛び出し人に感染させる飛沫感染で潜伏期間は感染から16日から18日です。また急な全身性の発疹や発熱などの症状が現れたら早めに医療機関などを受診しましょう。予防方法として外出後の手洗い、うがい、咳エチケットに気をつけましょう。予防接種はおよそ1万円程度必要です。詳しくは国立感染症研究所または厚生労働省のホームページをご覧ください。詳しいことは保健推進課保健予防係電話 61-2400 へどうぞ。
暮らしの何でも相談所を開催。10月15日月曜日から21日日曜日は行政相談週間です。 相談日は10月17日水曜日午後1時から4時まで岩出市役所2階第4会議室で行います。受付は午後3時30分までです。弁護士相談は予約がいります。ただし7人まで。予約は和歌山行政監視行政相談センター、電話073-431-8221へどうぞ。10月10日水曜日午前9時から受け付けます。行政相談は予約はいりません。先着順です。行政相談委員は総務大臣職の島本忠夫さん、小西睦子さん、そして和歌山行政監視行政相談センター職員です。行政相談ってどんなこと？役所や郵便貯金、簡易生命保険管理機構などの独立行政法人、NTT などの特殊法人の仕事についての苦情や意見、要望を聞き、公正、中立の立場から関係機関に必要な斡旋などを行います。また、その解決や実現を促進するとともに、国民の声を行政運営の改善に役立てます。例えば、年金、医療保険、高齢者の保険福祉、障害者福祉、雇用保険、労働条件、労災保険、登記事務、道路、学校、郵便などについてご相談いただくことができます。あなたが日頃気になっていること、こんなことでも？と思うような心配事やお悩み事は、行政に関係あるかもしれません。お気軽にお越しください。お問い合わせは、和歌山行政監視行政相談センター、電話073-431-8221、または市長公室へどうぞ。暮らしの何でも相談所についてでした。シニアエクササイズ教室の参加者募集。岩出市に住民登録されている65歳以上の方を対象に、ステップ台を使った運動などで筋力アップを目指す運動教室を開催します。みんなで生き生きと楽しく介護予防に取り組みませんか。日時は11月1日から1月24日までの毎週木曜日午前10時から正午まで、全部で12回あります。場所は岩根御殿1階大広間。参加費は無料です。定員は15人、先着順です。申し込み期間は10月2日火曜日から12日金曜日まで、土日祝日は除きます。運動を伴う教室になりますので、体調面などでご心配な方は運動の可否についてかかりつけの医師にご相談ください。参加者の感想。最初は体力不足で心配だったけど、教室に参加して少し自信がついた。みんなで一緒に運動すると一人でするより運動しやすい。教室が終わってからも自信グループに入って頑張るなどの声があります。お申し込みお問い合わせは長寿介護課地域包括支援センターへどうぞ。シニアエクササイズ教室の参加者募集でした。
リサイクル工房展示販売会のお知らせです。岩出市グリーンセンターに持ち込まれた家具類などの粗大ごみや放置自転車のうち再利用できるものについて、岩出グリーンセンター内のリサイクル工房において簡易な補修を行い、市民に有料で提供します。日時は 10月27日土曜日午前9時30分から正午まで、小雨の場合は自転車のみ販売します。なお強風などにより天気の悪い場合は中止となります。開催場所は道の駅根頃歴史の丘。提供品は家具類25点、自転車15点を予定しています。電化製品は取り扱っていません。提供方法は入札方式です。同額の場合はくじ引きとなります。入札用紙を会場の受付で受け取り、午前11時までに所定の入札箱に入れてください。午前11時を過ぎますと入札できません。入札は午前9時30分からできます。午前11時から入札結果を商品ごとに発表し、落札者が順次決まりますので、入札された方は午前11時に会場に必ずお集まりください。注意事項です。購入した商品は各個人でお持ち帰りください。岩出市民に限り入札できます。当日、住所、年齢を確認できるものをご持参ください。落札者は当日現金と引き換えで落札品をお渡しします。落札された品物については辞退や返品はできません。取扱品はゴミのリサイクル品という性質上、品質の保証はできません。また、リサイクルに起因する損害については、岩出市は一切責任を負いません。一人で複数の品物に入札できますが、一つの品物に対しては、お一人様一票の入札とさせていただきます。転売など、営利目的での入札の参加はできません。各品物には最低価格を設定していますので、入札額を記入する際は、最低価格以上の金額を記入してください。最低価格を下回った金額では落札できません。最低価格は当日会場で表示します。詳しいお問い合わせは、生活環境課廃棄物対策係へどうぞ。リサイクル工房についてでした。
ふるさとの文化遺産を未来に。上岩出神社本殿。この度、北尾池の県指定文化財上岩出神社本殿屋根の修理が終わりました。上岩出神社は、元は白山大権現と言われ、社殿によると、長正2年1133年に、根頃寺の各番商人が越前、福井県の白山権現を勧進したのに始まると伝えられています。本殿は山の中腹に建てられており、文禄3年1594年の建立と考えられる建物です。昭和51年、1976年に屋根の修理が行われていますが、経年の劣化により屋根が傷んできていたため、平成30年3月から修理工事を行っていました。この度、屋根の修復が完了し、檜皮葺きの屋根がよみがえりました。ふるさとの先人たちが幾度の修復を行い、大切に守り伝えてきた文化財、ぜひ一度、見学されてみてはいかがですか。お問い合わせは、生涯学習課文化財係へどうぞ。ふるさとの文化遺産を未来に、でした。岩出夏祭りへの募金のお礼。2018岩出夏祭り募金活動につきましては、多くの皆様のご講師をいただき、ありがとうございました。今年も市内の公共施設及び当日の夏祭り会場に募金箱を設置し、 45,154円の募金を集めることができました。皆様からお寄せいただきました募金は夏祭りの運営資金として有効に使わせていただきました。岩出夏祭りを市民が作る市民の祭りとして今後もますます発展させていただくため、これからも幅広いご支援、ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。岩出夏祭り実行委員会実行委員長安村勝彦。
暮らしの情報。税料金です。焼却資産の申告について、会社や個人で工場や商店などを経営されている方や駐車場やアパートを貸し付けている方がその事業のために用いている構築物、機械、備品などを焼却資産といい、固定資産税の課税対象になります。岩出市内で焼却資産を所有されている個人・法人は毎年1月1日現在の資産の状況を31日までに申告しなければなりません。まだ申告されていない方は速やかに申告をお願いします。申告書が必要な方は市ウェブサイトの各種申請書からダウンロードしてください。なお申告先は市役所の税務課固定資産税係です。直接または郵送で窓口に申告書を提出してください。またエルタックスによる電子申告もご利用ください。詳しい申告の内容については岩出市ウェブサイトのホームページからオンラインサービスを利用して申請書をダウンロードし、税務課固定資産税係の焼却資産申告の手引きをご覧ください。お問い合わせは税務課固定資産税係へどうぞ。盗難届だけでは軽自動車税は止まりません。軽四輪、二輪などの軽自動車が盗難に遭われても必要な手続きをしなければ軽自動車税が課税され続けます。まず警察署に届け出た後、次の窓口で手続きを行ってください。また廃車や譲渡、転出などをした場合も速やかに手続きを行ってください。 125cc 以下の原動機付き自転車は岩出市税務課市民税係へ、 125cc を超える二輪車は和歌山運輸支局電話050-5540-2065へ。軽四輪などは軽自動車検査協会和歌山事務所電話050-3816-1846へお願いします。漏水していませんか？普段に比べて使用水量が多い、料金が高いと思われるときは漏水かどうか次の方法で調べることができます。漏水のチェック方法。家の中の蛇口を全部閉めてください。メーター内のパイロットマーク、赤い星がわずかでも回っていたら漏水の可能性があります。もし漏水していたら至急岩出市指定給水装置工事事業者へ修理を依頼してください。漏水修理された場合、漏水した水量の一部に相当する水道料金は減免することができます。修理完了後、減免申請手続きをしてください。詳しくは上下水道業務課上水道係へお問い合わせください。納期限のお知らせです。市県民税第3期、国民健康保険税第5期、後期高齢者医療保険料第4期、介護保険料第5期。以上の納期限は10月31日水曜日です。国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の 10月夜間納税相談日は11日と25日の木曜日です。午後8時までに保険年金課窓口にお越しください。税料金でした。
健康介護です。お薬手帳を持ちましょう。お薬手帳とは、いつどこの医療機関でどんなお薬を処方してもらったかを記録する手帳です。自分が飲んでいるお薬の名前、量、飲み方、使用法、注意事項を記録します。医師や薬剤師にこの手帳を見せて服薬状況を確認してもらうことで、重複投与や飲み合わせによる副作用を防ぐことができます。複数の医療機関、薬局にかかっていても一冊にまとめることで効果を発揮します。お薬手帳には自分の現在の病歴、既往歴、アレルギー、日頃の様子について記入するページがあるので書いておきましょう。受診されるときには適切な処方を受けるため、お薬手帳を病院や歯科、薬局などで忘れず提示するようにしましょう。出先での急病、災害時にもお薬手帳があれば自分の飲んでいる薬がよくわかり、処置が円滑に行いやすくなります。お薬手帳はいつも携帯するようにしましょう。このようにお薬手帳はご自身の健康を守るために大変役立ちますので、有効に活用しましょう。お問い合わせは保険年金課国保年金係へどうぞ。高齢者のインフルエンザ定期予防接種について、岩出市に住民登録をされている対象者の方に9月下旬に案内通知をしています。インフルエンザの定期予防接種を希望される方は、岩出市紀の川市内委託医療機関に直接お申し込みください。対象は接種時満65歳以上の方です。また60歳以上、65歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器の機能、または人免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有し、身体障害者手帳1級に相当する方も対象になります。これに該当する方は申請が必要ですので、お問い合わせください。実施期間は10月1日から来年の1月31日まで、自己負担は1500円です。インフルエンザ予防接種は、主に個人予防目的で行うもので、本人の意思に基づく任意接種であり、接種を受ける法律上の義務はありません。本人の意思で接種を希望し、接種医からの内容説明を十分に理解した上で、予診票の希望書欄に同意の署名をした方のみ接種を受けられることになっていますので、ご注意ください。ただし本人の意思確認が容易でない場合は、家族の協力を得て意思確認し署名して差し支えありませんが、接種を希望していることが確認できない場合は、予防接種法に基づいた接種はできません。接種前に必ず実施医療機関に予約を入れ、注意事項を確認し、予診票と予防接種済証を持参の上接種してください。お問い合わせは保健推進課保健予防係、電話 61-2400 へどうぞ。健康寿命を延ばそう第2回、非常勤管理栄養士厚田博美さん。早寝早起き朝ごはんで元気な子供を育てよう。近年、朝ごはんを食べる習慣がない、食欲がなく食べられないという子供が増えています。子供たちの健やかな成長には適切な運動、調和のとれた食事、十分な休養、睡眠が大切です。中でも朝ごはんは私たちの体と脳を目覚めさせ、これから始まる一日の活動に欠かせない食事です。 朝ごはんには低下した体温を上昇させて体を目覚めさせる。脳にエネルギーを送り、やる気や集中力を高め、勉強や仕事の効率を上げる。腸を刺激し、排便を促す。まとめ食いや間食の取りすぎを防ぎ、肥満を予防する。体内リズムを整え、心と体のバランスを保ち、情緒を安定させる、などの役割があります。自分に合った方法で朝ごはんを食べてみよう。ステップ1。普段朝ごはんを食べない方は、まず牛乳や果物から始めてみましょう。ステップ2。次にご飯や甘くないパンと具沢山の味噌汁やスープを取ってみましょう。ステップ3。最終的にはご飯、パンなどの主食、魚、肉、卵、大豆製品などの主菜、野菜、キノコ、海藻などの副菜、そして食後に果物や乳製品を取り、バランスの良い食事にしましょう。ただでさえ忙しい朝、ゆっくりと朝食を作って食べる時間がないという方も多いはずです。そんな時は、あと15分だけ早寝早起きし、いつもより少し心に余裕を持って過ごしてみましょう。子供の頃からの正しい生活リズムや食習慣はとても大切で、将来の健康を左右するとも言われています。家族そろって早寝、早起き、朝ごはんを心がけていきましょう。次回は簡単でおいしい朝ごはんのレシピです。お問い合わせは保険年金課国保年金係へどうぞ。成人健診のお知らせです。事前申し込みされた方を対象に集団がん検診があります。10月26日金曜日、27日土曜日、29日月曜日に総合保健福祉センターで行います。お問い合わせは保健推進課保健予防係、電話 61-2400 へどうぞ。休日や夜間に利用できる病院のご案内です。2カ所あります。まず、那賀休日休館診療所。紀の川市東大井。電話 77-6410。診療科目は内科と外科。診療時間は午前9時から正午までと午後1時から5時まで。受付は午後4時30分までです。次に、和歌山市夜間休日応急診療センター。電話 073-425-8181 です。また、和歌山県救急医療情報センターでは、365日24時間対応で近くの医療機関の案内があります。電話は073-426-1199 です。以上についてのお問い合わせは、保健推進課保健推進係、電話 61-2400 へどうぞ。日曜祝日の休日歯科診療のご案内です。10月の休館当番医は次の通りです。7日日曜日、北村歯科医院、紀の川市岸川町北、電話 64-2194。 8日月曜日、中前歯科医院、岩出市金池、 63-1771。 14日日曜日、中西歯科医院、紀の川市内田、 78-2233。21日日曜日、吉村歯科医院、紀の川市岸川町長原、 64-8111。 28日日曜日、えのき歯科、岩出市西国部、電話 63-3763 です。 受診の際は電話などで確認の上ご来院ください。当番員が急に変更になる場合があります。電話が通じないときは消防署電話 61-1791 にお問い合わせください。休日歯科診療のご案内でした。献血のお知らせです。日時と場所は次の通りです。10月13日土曜日午前10時から正午までと午後1時から4時30分まで大桑ミレニアシティ岩出店で、20日土曜日午前10時から正午までと午後1時から4時30分まで JA 木の里岩出支所で JA ふれあい祭りの会場です。お問い合わせは保健推進課保健推進係電話 61-2400 へどうぞ。健康介護でした。
環境エコです。犬猫はマナーを守って飼いましょう。犬は綱や鎖でつないで飼うか、柵ゲージの中や室内で飼ってください。散歩の時は必ず犬を引き綱や鎖などでつないで離さないようにしましょう。きちんとしつけをして無駄吠えさせないようにしてください。観察注射済み表は必ず犬の首輪などにつけましょう。行方不明になった時、観察注射済み表が迷い犬札になります。悪臭や毛の飛散などで迷惑をかけないように、飼っている場所を清潔にし、糞尿の後始末を確実に行ってください。自宅でトイレを済ませてから散歩に行く習慣をつけ、散歩の時は糞を入れる袋や尿を洗い流す水を携帯して排泄物を適切に処理し、糞は持って帰りましょう。猫の糞尿などで困っているという相談が増えています。室内外に勤め、飼い猫が周辺の住民に迷惑をかけることのないようしつけをお願いします。また野良猫に餌付けだけをすると飼ってもらえない不幸な猫を増やしてしまいます。飼うなら責任を持って最後まで飼いましょう。お問い合わせは生活環境課生活環境係へどうぞ。クリーンセンターからのお知らせです。10月の不燃物と資源ごみの回収予定日は次の通りです。県道泉佐野の岩出線より東側の地域、缶・瓶類の不燃物回収日は3日17日の第1・第3水曜日、資源ごみ回収日は毎週金曜日です。県道泉佐野の岩出線より西側の地域、不燃物回収日は10日・24日の第2・第4水曜日、資源ごみ回収日は毎週木曜日です。お問い合わせは生活環境課廃棄物対策係、または岩出クリーンセンター電話 62-0814 へどうぞ。環境エコでした。岩出市粗大ごみ収集のお知らせです。平成30年度第2回粗大ごみ収集を11月中旬から12月上旬に実施します。収集を希望される方は収集依頼申し出書に記入の上、10月8日月曜日祝日までに区自治会など代表者に提出してください。個人宅収集はしません。収集依頼申し出書は広報10月号16ページにあります。粗大ごみ収集依頼申し出書には区自治会名、住所、氏名、電話番号、氏名には印鑑を押してください。収集品目には 家電製品、家具類、自転車、布団カーペット類、その他、その他には品目を書いてください。それぞれの個数と合計を書いてください。後日、代表者を通じて収集日のお知らせ及び添付シールを配布いたします。添付シールなどは代表者以外の方には配布しませんので、必ず期限までに代表者の方に提出してください。申し出書は市役所生活環境課にもあります。なお、区、自治会などで指定された集積場所に集められた粗大ごみを市が収集しますので、次のことに注意して出してください。シールに排出者の氏名を記入し、粗大ごみに必ず添付して出してください。シールの添付のないものは収集しません。なお、前回までに配布したシールは使用できませんのでご注意ください。個人からの電話などによる収集日の問い合わせは、不法投棄や業者による持ち去り被害など防止の観点からお知らせしていません。自治会など代表者の方に確認してください。集積所付近への駐車や収集の妨げとなるようなものなどは絶対に置かないようにしてください。また、歩行者、自動車など交通の妨げや、ゴミの飛散及び倒壊の危険のないように注意して出してください。家電リサイクル法の対象品を除く電化製品については、別途小型家電回収の機会を設けますので、できるだけそちらに出してください。大型のゴミはできるだけ小さくしてください。また、カーペット類、布団類などは紐などで束ね、小物類は透明のビニール袋にまとめて出してください。ゴミは収集日当日、午前8時までに指定された集積場所に出してください。必ず燃えるゴミと燃えないゴミに区分けして出してください。事業系粗大ゴミは収集しません。粗大ゴミで収集できないものについて、年2回、一般家庭から出る適正処理困難廃棄物として、有料で直接専門業者が回収する機会を設けます。詳しくは、広報岩で12月号で回収日時などをお知らせします。ただし、家電リサイクル法対象品、及び薬品、油類など、産業廃棄物については引き取ることができません。詳しくは、生活環境課廃棄物対策係までお問い合わせください。岩出市粗大ごみの収集についてでした。
募集です。長児童福祉施設組合の職員を募集します。岩出市、紀の川市の2つの市で構成する長児童福祉施設組合では、保育士、社会福祉士及び心理士のいずれかを正職員、地方公務員として募集します。採用予定人数は、保育士、社会福祉士、心理士いずれかの職種で2人以内です。申し込み受付期間は、10月22日月曜日から11月2日金曜日の午前10時から午後6時30分まで、土日は除きます。試験日は12月16日日曜日です。申し込み用紙の交付及びお問い合わせは、長児童福祉施設組合電話 73-2331 73-2331 へどうぞ。なお、長児童福祉施設組合ホームページの職員募集にも掲載しています。基準緩和サービス従事者研修の受講者を募集します。岩出市では介護保険制度の改正に伴い、平成29年4月から介護予防・ 日常生活支援総合事業を実施しております。総合事業の一つとしてヘルパー資格がない方でもこの研修を受講することにより基準緩和サービスにおける買い物や掃除などの生活支援業務に従事することが可能です。少しでも高齢者支援に興味のある方はぜひ研修を受講してみませんか。日時は11月30日金曜日午前9時から午後5時まで。場所は総合保健福祉センター3階会議室 A です。介護従事者としての心得と倫理、高齢者の心と体の仕組み、生活支援技術、介護保険制度などを学びます。対象は岩出市の基準緩和サービス指定事業者に従事を希望する方、あるいは高齢者支援に興味のある方です。受付期間は10月1日月曜日から31日水曜日まで。申し込み方法、氏名、住所、電話番号と研修受講希望の旨を担当までお電話でお伝えください。申し込み、お問い合わせは長寿介護課長寿社会係へどうぞ。平成30年度市政懇談会を開催しました。平成9年から岩出市区自治会長会と共催で実施し、22回目となる今年度の市政懇談会を7月9日から8月22日までの間、市内18会場において開催しました。延べ775人の方にご参加いただき、市の施策の理解を深めていただくとともに、貴重なご意見、ご要望を賜りました。ご参加、ご協力いただき、ありがとうございました。お問い合わせは、市長公室、市民ふれあい係へどうぞ。募集でした。
講座催しです。ふれあい学級。今月は秋のおしゃべりコンサートです。講師はバイオリンアンサンブル虹の皆さんです。吉田靖子さん、中島敦子さん、上野美代子さんが演奏されます。各地区公民館で行いますが、時間はいずれも午後1時30分からです。根頃地区公民館は10月3日水曜日、気仙台地区公民館は5日金曜日、山崎地区公民館は17日水曜日、上岩出地区公民館は26日金曜日、岩出地区公民館は31日水曜日です。なお、ふれあい学級生を随時募集しています。対象は岩出市に在住する60歳以上の方です。お問い合わせは、障害学習課、障害学習推進係へどうぞ。総合体育館アリーナで遊ぼう。10月20日土曜日、午前10時から午後4時まで、卓球、バドミントンができます。入場は無料です。アリーナ使用には上履きが必要ですのでご持参ください。お問い合わせは総合体育館、電話 62-0370 へどうぞ。第37回岩出市民ゴルフ大会の参加者を募集します。日時は11月8日木曜日、場所は国木原ゴルフクラブです。プレー費は6980円、食事代を含みます。会費は1000円ですが、当日徴収します。募集人数は80人です。1組4人のうち1人まで他の市の在住者の参加ができます。お申し込み、お問い合わせは岩出市ゴルフ協会事務局、 担当西中さん、電話 62-2178 62-2178、 ファックス 62-2507、 ファックス 62-2507 へどうぞ。紀の川岩で就職フェアを開催。各企業のブースでお話を聞いてみませんか。日時は10月21日日曜日午後1時から4時まで。場所は紀の川市役所南別館4階ホール田園です。個別企業説明会で30社を予定しています。対象は一般求職者、あるいは2019年3月卒業予定の学生です。予約はいりません。参加費は無料です。入退場は自由にできます。お問い合わせは和歌山県経営者協会就職支援センター、電話 073-497-8001 073-497-8001 へどうぞ。第5回郷土食カフェと加工品の展示販売のご案内です。地域に伝わる郷土料理の伝承をテーマに、長地方生活研究グループ連絡協議会がイベントを開催します。日時は10月18日木曜日午前11時から午後2時まで。和歌山県植物公園緑化センター東展示室で行います。内容は郷土食のランチ、手作り加工品、農産物の販売などです。郷土食のランチは1000円で150食限定、予約がいります。お問い合わせは長振興局農業水産振興課、電話 61-0025 61-0025、平日午前10時から午後5時の間にお願いします。空き家何でも相談会があります。和歌山県空き家等対策推進協議会が主催で、空き家に関する相談を行政職員と専門家が無料で相談対応します。3回あります。10月9日、12月11日、来年2月12日です。いずれも火曜日、時間は午後1時30分から4時まで。場所は長振興局です。お申し込みが必要です。名前、連絡先、相談内容、参加希望日を事前に連絡してください。ただし事前申し込みがない場合でも当日の相談対応可能です。お申し込み、お問い合わせは長振興局建設部建築グループ、電話 61-0030 61-0030、 ファックス 61-0034 ファックス 61-0034 へどうぞ。岩出市文化協会による作品展示のお知らせです。今月は牧友会の皆さんによる展示です。期間は10月6日土曜日から14日日曜日まで、午前9時から午後5時、最終日のみ午後3時までです。場所は民族資料館1階企画展示室と2階大会議室です。民族資料館の入館時間は午後4時30分まで、休館日は毎週火曜日です。多くの皆様のご来館をお待ちしています。お問い合わせは障害学習課内岩出市文化協会事務局へどうぞ。長消防組合日曜消防講座のご案内です。毎月第1日曜日、長消防組合消防本部防災センターで実施しています。受講料は無料です。普通救命講座、幼児の応急手当講座、お好み講座があります。 日にち、時間など詳しくは長消防組合消防本部防災センターへお電話ください。電話は 61-7259 61-7259 です。講座催しでした。
お知らせです。就学時児童の健康診断について、平成31年度に小学校に入学される児童の就学時健康診断を各小学校において10月に次の日程で実施いたします。岩出小学校23日火曜日、山崎小学校29日月曜日、山崎北小学校25日木曜日、根頃小学校18日木曜日、上岩出小学校11日木曜日、中央小学校25日木曜日です。時間はいずれも午後1時30分から、ただし山崎北小学校は午後1時50分からです。対象児童につきましては教育委員会から直接通知書を送付いたします。お問い合わせは教育総務課学校教育係へどうぞ。愛の協賛金お礼。厚生保護助成会では毎年7月に社会を明るくする運動協調月間の一環として、会員を通じて市民の皆様に愛の協賛金をお願いしています。今年もたくさんの皆様にご協力をいただき、157,108円となりました。厚くお礼申し上げます。皆様からの温かい愛の協賛金は、誤って非行に陥った少年たちや罪を犯した人たちの更生を助け、非行や犯罪のない安全で安心な地域社会を作るために役立たせていただきます。今後とも、厚生保護助成会へのご理解とご協力をお願い申し上げます。お問い合わせは、福祉課人権啓発係へどうぞ。法務大臣感謝状。犯罪のない地域社会を目指す法務省の第68回社会を明るくする運動の協力功労者に、日頃から受刑者の絵手紙指導講師として更生の一翼を担ってきた岩出市在住の島本佳代子さんが選ばれ、7月27日金曜日に和歌山刑務所で行われた法務大臣感謝状伝達式で感謝状が贈られました。お問い合わせは福祉課人権啓発係へどうぞ。民族資料館の施設貸し出しについて、民族資料館では岩出市の主催事業などで使用しない期間に限り、芸術などの作品の発表の場としてご利用いただくために企画展示室などの館内施設を貸し出しています。利用をご希望の方は民族資料館までお問い合わせください。作品を販売するなどの営利目的には利用できません。施設に悪影響を及ぼすと思われる展示などについては、お断りする場合があります。詳しくは、民族資料館、電話 63-1499、63-1499 へお問い合わせください。ご自宅にある昔の道具をご寄贈ください。民族資料館では昭和40年代頃まで使われていた道具を収集しています。ご寄贈いただきました道具は展示資料や学校への貸し出し用として利用いたします。ご自宅で使わなくなって捨ててしまおうと思われている昔の道具がありましたらご連絡ください。例えば、氷冷蔵庫、ラジオ、扇風機、足つきブラウン管テレビなどです。お問い合わせは、民族資料館、電話 63-1499 へどうぞ。公共下水道を使用できる地域が広がりました。9月10日から公共下水道が使用できるようになった地域は次の通りです。根頃、桜台、水須、野女のこれらの一部地域です。岩出市では公共下水道への早期接続を図るため、接続工事への助成金制度を設けておりますので、ご活用ください。詳細については市のウェブサイトをご覧になるか、上下水道業務課までお問い合わせください。また接続についての相談窓口も随時開設していますので、お気軽にご相談ください。お問い合わせは上下水道業務課下水道係へどうぞ。公益財団法人和歌山県市町村振興協会から宝くじのお知らせです。ハロウィンジャンボ1等3億円、前後賞各1億円、合わせて5億円。ハロウィンジャンボミニ1等3000万円、前後賞各1000万円、合わせて5000万円。10月1日月曜日、2種類同時発売。それぞれ1枚300円。発売期間は10月1日月曜日から23日火曜日までです。宝くじの収益金は市町村の明るく住みよい街づくりに使われます。ご購入は和歌山県内でどうぞ。みんなで手話を学ぼう。今月は試合です。両手の親指を立て、両手拳を左右から真ん中に向かって1回当てます。これで試合を表します。紙面にある QR コードを読み込むと動画が再生されますので、ご利用ください。お知らせでした。スポーツの大会結果です。紀の川会ペタンク交流会が7月14日土曜日、大宮神社境内練習場で行われました。トリプルス3位岩出絆チーム、小原昌司さん、細谷小夜子さん、的崎千鶴子さんでした。大会結果でした。緑化センターのお知らせです。10月の花ごよみ、秋バラ、キイ、ジョウロウ、ホトトギス、ケイトウ、サルビア、マリーゴールドが見ごろを迎えます。展示会のお知らせです。10月は緑風盆栽会による盆栽展が12日金曜日から14日日曜日まで、山荘展が13日土曜日と14日日曜日、古典植物と山野草展が27日土曜日と28日日曜日です。11月は福和盆栽名風展が3日土曜日と4日日曜日、野生蘭展が10日土曜日と11日日曜日、第51回観覧展が同じく10日土曜日と11日日曜日です。次に教室のお知らせです。10月の寄せ植え教室、14日日曜日の午前10時30分から12時まで、参加費は1800円で事前に申し込みが必要です。秋のボタニカルアート教室、10月20日土曜日と21日日曜日の午前9時30分から12時まで、参加費は1000円です。20日、21日、両日とも参加できる方で、事前に申し込みが必要です。最後に、イベントのお知らせです。4つあります。第5回郷土食カフェが、10月18日木曜日、午前11時から午後2時まで。 根室一条釜によるアメリカ出品作発表会が10月19日金曜日から22日月曜日までの午前9時から午後5時まで、ただし初日19日は午後1時から、最終日22日は午後2時までです。栄養士グループ長による食育体験イベントが10月20日土曜日の午前10時から午後3時30分まで、シャボテン多肉植物即売会が11月3日土曜日と4日日曜日の午前9時から午後5時までそれぞれ開催されます。10月の休園日は2日、9日、16日、23日、30日の毎週火曜日です。緑化センターの問い合わせは電話 62-4029、 ファックス 63-2570 へどうぞ。またホームページもご利用ください。緑化センターのお知らせでした。青少年健全育成コーナー、9月8日土曜日、総合体育館小ホールにおいて第13回岩出市青少年育成市民大会が開催され、多くの方が参加されました。大会では長高等学校放送部員と岩出小学校岩出中学校の児童生徒が司会を務めたほか、小中学生の絆ポスター優秀作品に対する賞状授与や中学生4人による少年の主張作文発表が行われました。またアトラクションとして岩出中学校吹奏楽部による演奏と、岩出中学校出身の長高校と紅葉高校の生徒2人による漫才も披露され、子どもたちが活躍する姿をたくさん見ることができました。絆ポスター優秀作品受賞者は次の通りです。小学生、1年安保幸香さん、2年インベミリさん、3年山本愛香さん、4年西永啓太郎さん、5年山本ひみさん、6年長家玲史さん、中学生、1年田中葵さん、3年川村春奈さんです。少年の主張作文発表、岩出中学校2年根室健三さんの大切にすべきものは、岩出第二中学校2年梶彩奈さんの変わらない命の重さと思い、岩出中学校3年前田千穂さんのこの世界に死があること、岩出第二中学校1年中東咲さんのあなたの行動で未来は変わる、以上が発表されました。紙面には優秀作品受賞や作文発表の様子、アトラクションの阿内さんによる漫才、岩出中学校吹奏楽部演奏などの4枚の写真が載せられています。お問い合わせは障害学習課青少年女性係へどうぞ。青少年健全育成コーナーでした。
子育てコーナー、みんな集まれ岩出っ子。地域子育て支援センターでは、親子のコミュニケーションを深め、みんなで楽しいひとときが過ごせるように、触れ合い遊びなどを実施します。11月の日程です。2歳児は5日と19日の月曜日、定員はそれぞれ15組、1歳児は9日と16日の金曜日、定員はそれぞれ10組、0歳児は6日と20日の火曜日、定員はそれぞれ10組、時間はいずれも午前10時30分から11時30分まで、場所は 総合保健福祉センターです。サーキット遊びをします。受付開始日、2歳児は10月10日水曜日から、1歳児は11日木曜日から、0歳児は12日金曜日からです。電話でお申し込みください。定員になり次第終了させていただきます。お申し込み・お問い合わせは、地域子育て支援センター、電話 61-2983 へどうぞ。リズムで遊ぼう。親子でリズムに合わせて体を動かして、楽しいひとときを過ごしませんか？日時は10月26日金曜日、午前10時30分から11時30分まで。場所は総合保健福祉センター3階小ホールです。対象は1、2歳児の幼児とその保護者で、定員は20組です。10月4日木曜日から受付を開始します。お電話でお申し込みください。定員になり次第終了させていただきます。お申し込み・お問い合わせは、地域子育て支援センター、電話 61-2983 へどうぞ。わんぱく広場。親子で湖外に出かけ、自然の中でいろいろな遊びを楽しみませんか？支援センターの保育士も一緒に遊びます。日時は10月19日金曜日、午前10時30分から11時30分まで。雨天の場合は中止です。場所は大宮緑地総合運動公園。2歳以上の幼児とその保護者が対象で、定員は15組です。10月3日水曜日から受付を開始します。電話でお申し込みください。定員になり次第終了させていただきます。お申し込み・お問い合わせは、地域子育て支援センター、電話 61-2983 へどうぞ。岩出市母子保健推進員による子育て広場あいあい。毎月第2水曜日、今月は10日水曜日です。時間は午前9時30分から11時30分まで、いつでも自由に入室・退室できます。場所は総合保健福祉センター3階小ホールです。お子さんに必要なものをお持ちください。飲み物はお茶飲み可能です。詳しくは保健推進課保健推進係、電話 61-2400 までお問い合わせください。絵本の読み聞かせ会のお知らせです。親子で絵本を楽しみませんか？10月15日月曜日、12月10日月曜日、来年2月6日水曜日に行います。2歳から就学前の幼児が対象のすくすく広場は午前10時20分から、0歳から1歳が対象の親子で遊ぼうピヨピヨは午前11時からです。場所はいずれも岩出図書館会議室です。お問い合わせは地域子育て支援センター、電話 61-2983 へどうぞ。里親募集のお知らせです。和歌山県内にはさまざまな理由で短期間または長期間親と暮らすことができない子どもたちがいます。家庭を必要とする子どもたちのため、養育里親、養子縁組里親、週末里親などさまざまな形で自身の家庭に迎えてくださる里親さんを探しています。里親に関心のある方を対象に、個別の岩出市里親相談会を次の通り実施します。日時は10月23日火曜日と 24日水曜日午前10時から午後4時まで。場所は総合保健福祉センターです。相談は予約制です。10月21日日曜日までに電話またはメールでお申し込みください。お申し込みお問い合わせは里親支援センターなでしこへどうぞ。郵便番号 649-6215 岩出市中草 667-1 電話 69-1004 69-1004 ファックス 69-1002 69-1002 E メールアドレスはなでしこ nadeshiko@shirt.ocn.ne.jp です。担当は平菅さん、奥田恵子さんです。なでしこへの来所や電話での相談も随時受け付けていますので、お気軽にご連絡ください。里親募集についてでした。岩でっこ3人のお子さんの写真とメッセージが載せられています。あおちゃん8ヶ月、心の優しい元気な子に育ってね。あおまちゃん11ヶ月、これからも元気いっぱい健やかに育ってね。宝物大好き。まほちゃん0ヶ月、家族みんなの宝物、元気に育ってね。年齢は申し込み時のものです。岩出市内の3歳までのお子さんの写真を大募集。お名前、振り仮名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、30文字程度のメッセージを記載の上、1メガバイト以上の写真データを添付し、メールでご応募ください。12月号掲載の締め切りは、10月23日火曜日です。応募多数の場合は、抽選とさせていただきますので、ご了承ください。宛先は、市長公室市民ふれあい係。メールアドレスは、公室 koushitsu@cityiwade.lg.jp です。子育てコーナーでした。
10月の相談です。困ったときはこちらまでどうぞ。8つあります。1、消費生活相談。2日16日火曜日午後1時から4時まで、岩出市役所2階第7会議室で行います。悪質商法によるトラブルや架空請求、貸金業者からの借金問題などの消費者問題についてご相談ください。お問い合わせは市長公室、電話61-6966へどうぞ。2、行政相談。17日水曜日午後1時から4時まで、岩出市役所2階第4会議室で行います。行政サービスに関する苦情、行政の仕組みや手続きなど、どんなことでもお気軽にご相談ください。お問い合わせは岩出市役所、電話62-2141、市長公室へどうぞ。3、人権相談。9日火曜日午後1時から4時まで、総合保健福祉センターで人権擁護委員が相談に応じます。お問い合わせは市役所福祉課人権啓発係までどうぞ。4、教育相談。月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時30分まで、スクールカウンセラーは 山崎小学校、山崎北小学校、上岩出小学校、岩出中学校、岩出第二中学校、適応指導教室フレンドで、スクールソーシャルワーカーは岩出中学校、岩出第二中学校で、そして岩出市青少年センターでも行います。岩出市内の小中学生や保護者の方を対象に、学習や生活、不登校や子育てなど教育全般に関する相談を受け付けています。お問い合わせは在籍の小中学校、教育総務課、または青少年センター、電話 61-7007、 そして適応指導教室、電話 62-0892 へどうぞ。なお、適応指導教室フレンドでは、岩出市内の小中学校に在籍する児童生徒の不登校や子育てに関する相談を受け付けています。5. 子育て相談。月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までは、和歌山県立医科大学小児生育医療支援室で、毎週木曜日の午後2時から4時までは公立長病院で、子育ての悩みなどの相談を受け付けています。電話で相談後、相談内容で面談が必要であれば、予約日を決めて LINE していただきます。なお、公立長病院の場合も、お問い合わせは和歌山県立医科大学小児生育医療支援室へどうぞ。電話 073-441-0808、 または073-441-0826 へどうぞ。6. 健康相談。毎週月曜日の午前9時30分から11時まで、総合保健福祉センターで健康や育児などについての相談を受け付けています。お問い合わせは保健推進課、電話 61-2400 へどうぞ。 7. コウノトリ相談。不妊専門医による面接相談が、長振興局健康福祉部相談室で行われます。これは予約制です。また月曜日から金曜日の午前9時から午後5時45分まで、保健師による電話相談もあります。お問い合わせは長振興局健康福祉部保健福祉課、電話 61-0049 へどうぞ。8. ふれあい何でも相談。ふれあい相談は毎週月曜日と金曜日午前9時から午後4時まで、家事、事故、民事、労働問題などを扱います。ふれあい専門相談は第3火曜日の午後1時から4時まで税務相談、第4火曜日の午後1時から4時まで民事、登記相談です。また第5火曜日午後1時から4時まで弁護士相談があります。事前に予約が必要で、先着10人です。ふれあい何でも相談はすべて総合保健福祉センターで行います。お問い合わせは社会福祉協議会、電話 63-3246 へどうぞ。相談でした。
広告です。ブライダルアモーレからのお知らせです。今年こそは結婚、そんなあなたを応援します。今申し込みいただくと、通常税込み 21,600 円の入会金が期間限定で無料となります。ご紹介可能人数は 96,171 人です。ブライダルアモーレが選ばれる4つの理由。1、結婚を真剣に考える人だけが集まっている。2、条件の合う理想の相手を見つけやすい。3、身元のしっかりとした人だけだから安心。4、知人の紹介だと断りにくい場面でも角が立たない。以上です。また、 無料個別相談会もあります。親御さんだけでも大丈夫です。日時は11月3日土曜日と4日日曜日。時間は午前10時から午後6時まで。場所は岩出市宮のホテル伊東です。先着10人の方に婚活ウェディングブックのプレゼントがあります。完全予約制ですので、まずはお電話ください。ブライダルアモーレのフリーダイヤルは 0120-89-0381 です。詳しくはホームページをご覧ください。また、紙面の QR コードもご利用ください。ブライダルアモーレからのお知らせでした。
人権を考える集い発表作文、小中学生のメッセージ第7回、岩出中学校3年林和樹さん。挨拶の大切さ。おはようございます。この挨拶で一日が始まっていく。家族、友達、近所の人と挨拶をする。顔見知りの人以外でも誰とでも挨拶はすることができる。僕が小学5年生の頃の話だ。こんな嬉しい出来事があった。僕は硬式野球をしている。そのため毎朝5時30分に起きランニングをすることを日課にしていた。毎朝同じコースを走っていたため挨拶をする人の顔は大体覚えていた。いつも通りランニングをし挨拶をすると、毎朝早くから頑張ってるねと声をかけてくださる人もたくさん増えていった。とある冬の日、普段通り5時30分に起きランニングを始めた。ランニングを終えるところにいつも一人のおばあさんが道沿いの段差に座っている。僕は普段通り挨拶をすると、そのおばあさんが立って、いつも寒いのに頑張ってるな。暗いから自転車とか車にひかれたら大変やから、よかったらこれ使って。いつも頑張ってる君にプレゼントや。大事にしてな、と言い、懐中電灯と肩からかける反射板と手首に巻く反射板を渡してくれた。僕はすごく嬉しかった。いつも暗いところを走っていて怖いなと思っていたから感動した。その時の僕は知らない人にプレゼントをいただいたことなど一度もなかったので、とても嬉しく思った。その時の情景は今も鮮明に記憶に残っている。その時いただいたものは今も家に置いている。このようなことがあってから、僕は挨拶がすごく大事だと思った。挨拶は人と人とをつなぐ魔法の言葉だと思う。僕は名前も知らないおばあさんと挨拶でつながることができた。普段話すことのない人と挨拶を通して話したことでプレゼントをいただくまでになった。僕の世界が広がった瞬間でもあった。僕は早朝ランニングで少し苦しい時もあった。しかし挨拶をしてもらうとなんだか応援してくれているようで頑張ろうと思えた。挨拶にはそんな元気づける力もあるのかもしれない。このようなことから今も僕は朝ランニングをするときに挨拶をしている。挨拶は絶対にすべきだと心から感じた。時には友達と学校へ行くとき、道行く人に自分だけが挨拶をすると恥ずかしい気持ちになるときがある。友達に変に思われないか心配になる。しかし僕は今までの経験から、挨拶をするのとしないのでは絶対にする方が良いと信じている。僕は挨拶をすることはとても大切で絶対に欠かせないと思った。挨拶をするとした方も してもらった方も両方嬉しい気分になる。だから僕はこれからも挨拶を続けていく。日々の生活の中でも。人権作文でした。
図書館へ行こう。2018第72回読書週間標語は、ほっと一息、本と一息です。読書週間のイベントをお知らせします。紙芝居を楽しもう。楽しいオリジナル紙芝居の実演をします。その後、くるくる回して楽しむ三面紙芝居をみんなで作ります。ぜひご参加ください。日時は10月13日土曜日。紙芝居の実演は午後1時30分から。紙芝居を作るワークショップは午後1時45分からです。場所は岩出図書館大会議室。講師は高田由衣さんです。ワークショップは中学生までのお子さんが対象です。小学2年生以下のお子さんは保護者同伴でお願いします。定員は30人。ワークショップの受付は10月3日水曜日からです。岩出図書館カウンター。または岩出図書館まで電話でお申し込みください。なお、紙芝居実演のみの参加は申し込み不要です。定員は100人です。DVD 上映会のお知らせです。10月19日金曜日午後1時30分から大会議室で行います。タイトルはアニー、日本語吹き替え。上映時間は118分です。読書週間アニメ上映会のお知らせです。10月20日土曜日午前10時30分から大会議室で行います。タイトルは潜水艦ウーリー3、上映時間36分。トムとジェリー8、上映時間52分です。10月のお話し会をご案内します。図書館ボランティアによるお話し会は、7日、14日がお話しドロップス。21日、28日がお話の扉です。いずれも日曜日午後1時30分からお話し室で行います。図書館スタッフによるお話し会、お話しパレットは、27日土曜日午後3時から、お話し室で行います。子ども向けですが、どなたでもお楽しみいただけます。くるくる絵本作り教室のお知らせです。11月10日土曜日午後1時から大会議室で行います。牛乳パックを使って画面が次々変わる絵本を作ります。講師は図書館ボランティアお話ドロップスの皆さんです。対象は子どもさんから一般の方です。ただし、小学2年生以下のお子さんには保護者の方の同伴が必要です。定員は30人。10月13日土曜日から受付を開始します。岩出図書館カウンター、または岩出図書館まで電話でお申し込みください。岩出市内の各小中学校からよりすぐりの内読を展示します。展示期間は10月2日火曜日から11月28日水曜日まで。場所は展示コーナーです。10月の休館日です。岩出図書館駅前ライブラリー総合保健福祉センター図書室は毎週木曜日と1日月曜日、9日火曜日、31日水曜日。中央公民館図書室、上岩出地区公民館図書室は、同じく毎週木曜日と、1日8日の月曜日、31日水曜日です。なお、9日火曜日は閲覧のみとなります。本や行事についてのお問い合わせは、岩出図書館、電話 62-7222、 ファックス 62-7150 へどうぞ。図書館へ行こうでした。町の話題、誰かの役に立つために。8月2日、岩出中学校体育館で、岩出中学校教員赤十字奉仕団員90人参加のもと、赤十字救急法講習会が実施されました。2人の救急指導員から心肺蘇生法、AED を用いた電気ショックなどの講習を受け、参加者からは今回学んだ知識を生かしたいといった感想が聞かれました。楽しいイベントが開催されました。8月25日、岩出夏祭りにおよそ5万2000人の方が参加され、根頃鉄砲隊の演舞やドローンの操縦体験などが行われました。また年輪ピック紀の国和歌山2019広報キャラバン隊が出演し、キーちゃんダンスやじゃんけん大会など大人から子供まで楽しんでいました。この模様は写真横の QR コードを携帯電話で読み込むと動画が再生できます。動画が再生されない場合は市ウェブサイトからご覧ください。四十住さくら選手金メダル、おめでとうございます。8月29日にジャカルタで行われた第18回アジア競技大会女子スケートボードパークの部で、岩出市在住の伊都中央高校2年生四十住さくら選手が金メダルを獲得しました。また四十住さくら選手は2020年東京オリンピックにおいてこの種目での好成績が期待されています。皆さん応援してください。ご長寿のお祝い、9月7日、100歳を超えられている19人のご長寿をお祝いするため、市長と副市長がふれあい訪問を行いました。これからも健康で長生きしてくださいね。町の話題でした。
岩出で出会い、in根頃。岩出の歴史、文化に触れながら、出会いをサポート。歴史的施設である一条閣で素敵な出会いを楽しもう。おいしいコーヒーの入れ方をプロに教わり、根頃塗りカップでの贅沢なひとときと会話を楽しんでみませんか。おいしいお菓子や会話が盛り上がる会話ビンゴゲームなども準備しています。当日はテレビ和歌山の番組出演者が会場を盛り上げます。使用した根頃塗りのカップはお持ち帰りいただけます。日時は11月17日土曜日午後1時から4時30分まで、受付は12時30分からです。雨天決行です。天候が荒れた場合は延期の予定です。会場は旧和歌山県議会議事堂一条閣。対象は20歳以上の独身男女それぞれ25人、岩出市に在住している方、または岩出市に在勤している方、また将来岩出市に定住する意思がある方です。学生は参加できません。参加費は1500円です。締め切りは11月7日水曜日試着です。申し込み者多数の場合は抽選となります。抽選結果は11月12日月曜日までに連絡します。後日郵送で詳しいスケジュール内容などについてご案内します。申し込み方法です。次の1から4のいずれかでお申し込みください。1、紙面の QR コードを読み取り、必要事項を入力して送信してください。2、次の URL から必要事項を入力し、送信してください。
http://
岩出シティ iwade-city.telewaka.tv/。
3. 申し込み用紙に必要事項を記入し、郵送またはファックスでお申し込みください。郵便番号 640-8533 和歌山市栄谷151番地、株式会社テレビ和歌山営業部宛て、ファックス 073-452-7380 です。4. 株式会社テレビ和歌山の受付窓口に申し込み用紙をご持参ください。申し込み用紙は http://iwade-city.telewaka.tv/ からダウンロードできます。主催は岩出市、運営は株式会社テレビ和歌山です。お問い合わせ先は株式会社テレビ和歌山、電話 073-455-5721、 073-455-5721、 ファックス 073-452-7380、 ファックス 073-452-7380 です。お電話は午前10時から午後5時の間にお願いします。ただし土日祝日を除きます。岩手で出会い in 根頃でした。
最後に平成30年8月末現在の岩手市の人口と世帯数をお知らせします。総人口53,834人、そのうち男性26,001人、女性27,833人、世帯数は22,824世帯です。以上、声の広報岩で2018年10月第151号をお伝えしました。お問い合わせ先は岩出市役所市長公室です。郵便番号 649-6292、 和歌山県岩出市西の209、電話 073-662-2141、 電子メール公室 koushity@city.iwade.lg.jp、 ウェブサイトは http://www.city.iwade.lg.jp/ です。